ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。北朝鮮が9月3日に6回目となる核実験を強行したことを受け、9月12日に安保理決議2375号が採択されました。同日、安倍総理が首相官邸で行った記者会見の模様についてお聞きください。
北朝鮮に対する格段に厳しい制裁決議が迅速に全会一致で採択されたことを高く評価しています。今後国際社会でしっかりとこの決議を履行していくことが求められると思います。北朝鮮に対しこれまでにない高いレベルの圧力をかけ、そして北朝鮮の政策を変えさせることが大切です。そのために今回国際社会が連携し連帯し明確な意思を示すことができたと思います。今後も各国と緊密に連携しながら北朝鮮の政策を変えさせるべく、日本もそのリーダーシップを発揮していきたいとこう考えています。
続いて総理大臣コメントをお聞きください。北朝鮮が9月3日に6回目となる過去最大規模の核実験を強行したこと等を受け、北朝鮮に対して格段に厳しい制裁措置を科す強力な国連安保理決議第2375号が全会一致で迅速に採択されたことを高く評価する。北朝鮮が国際社会の強い抗議と警告を無視して我が国を飛び越える弾道ミサイルの発射を強行し、さらに過去の核実験に比べはるかに大きく水爆実験である可能性も否定できない核実験を強行したことは許されざる暴挙であり、唯一の戦争被爆国である我が国として断じて容認できない。今回の核実験および類似の弾道ミサイル発射をはじめとする北朝鮮の挑発行動は我が国を含む地域の平和と安全に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、地域および国際社会の平和と安全を著しく損なうものである。こうした中、今回採択された安保理決議第2375号は北朝鮮に対する圧力を 従来にない新たな段階まで強化し、北朝鮮に政策を変えさせなければならないとの国際社会の意思を明確に示したものである。北朝鮮が今の道を進んでいくのであれば、北朝鮮は世界からますます孤立し、明るい未来を描くことはできない。北朝鮮が今般採択された安保理決議第2375号をはじめとする一連の安保理決議を遵守し、朝鮮半島の非核化に向けた真剣な意思と具体的行動を直ちに示すことを強く求める。日本政府は引き続き、朝鮮半島の完全で検証可能かつ不可逆的な非核化という共通の目標に向け、安保理理事国として米国や韓国のみならず、中国、ロシアを含む国際社会と緊密に連携しながら、一連の安保理決議の実効性を確保していく。今回の安保理決議の主文では、北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念が改めて表明された。これは拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権人道問題に対する安保理を含む国際社会の一貫した強い懸念が確認されたものである。日本政府としては、対話と圧力、行動対行動の原則のもと、核・ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的解決に向け、北朝鮮に対して具体的行動を取るよう強く要求していく。特に拉致問題については、北朝鮮に対してストックホルム合意の履行を求めつつ、一日も早い全ての拉致被害者の帰国に向け全力を尽くしていく。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月25日、金正恩委員長の声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月21日に金正恩委員長は朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長声明というものを発表いたしました。これは金正恩時代になって初めての委員長声明ということでありますが、のみならずですね、金日成時代というものに遡ってみても、前例のなかったことでありまして、いわば異例中の異例の措置として、今回北朝鮮の最高指導者が声明を発表するということになったということであります。この最高指導者の声明というものは、9月19日に国連総会においてアメリカのトランプ大統領が演説を行った、その内容に対抗するために今回の国務委員会委員長声明というものが準備されたというふうに考えていいと思います。9月19日のトランプ大統領の演説において、トランプ大統領は、アメリカは強大な力と忍耐力を持っているけれども、もし仮に自国と同盟国を防衛する必要に迫られた際には、我々は北朝鮮を完全に破壊するしか まあ、選択肢がなくなるであろうという、そういう言い方をいたしました。まあ、この北朝鮮を完全に破壊するしか選択がなくなるという、まあ、ここが非常にきつい表現であったということで、まあ、北朝鮮はそれに対抗するものとして国務委員会委員長声明というものを発表したというふうに考えられます。まあ、これまでトランプ大統領は北朝鮮のミサイル発射あるいは核実験というものを強烈に批判非難してきました。まあ、そしてアメリカが防衛に迫られるとこう言った時にはですね、軍事的な当然行動というものを含んだ強硬措置を取るということを常に示唆してきておりましたけれども、それらは常にツイッターを通じての、まあ、いわばつぶやきであったり、あるいは記者会見を通じての発言であったり、あるいは共和党のこう支持者を集めての、まあ、集会における演説であったりといった、まあ、いわば即興的なもの、事前に原稿が用意されているようなものではない、まあ、発言であったと言っていいと思いますが、まあ、しかし今回の国連総会における演説というのはそれとは全く異なるわけでありまして、まあ、公式の外交舞台における正式な発言ということでありますし、しかも前もって原稿がもちろん準備されているという、まあ、即興的なものではないということにもなりますから、まあ、そこでトランプ大統領が北朝鮮の完全破壊という非常に強い表現を使ったということで、やはり北朝鮮も最高指導者が、まあ、それに対して反応せざるを得ないという、まあ、そういう判断に立ったんだろうと思います。まあ、しかしこれから先を考えてみましても、金正恩委員長が演説を行うような機会というのはしばらくないわけでありまして、まあ、来年1月1日の新年時まで、まあ、それは待たなきゃいけないということにもなりますので、まあ、従ってすぐその反応をするために、今まで前例のない、今まで北朝鮮がやったことのない、まあ、最高指導者の声明と、こういうものを今回北朝鮮は準備をして発表したというふうに言っていいかと思います。この金正恩声明の内容というものはトランプ発言に対してですね、史上最高の超強硬対応措置の断行を慎重に考慮するであろうというものでありました。表現は極めて曖昧でありますし、抽象的である。超強硬措置というのが一体何を指しているのかよくわからない。まあ、しかもそこに慎重に考慮するであろうという留保がついているわけですから、この内容は弱い内容のものになっていると。したがって今すぐ北朝鮮がアメリカに対して軍事的な攻撃をするという可能性はやはり極めて小さいと言っていいと思います。まあ、そもそも超強硬措置の内容がわからないわけでありまして、李鴻鳳外相はそれを個人的な意見として太平洋上での水素爆弾水爆の実験というものも考えられるという発言をいたしましたが、しかし今回の金正恩委員長の発言はアメリカの強硬措置に対する超強硬措置を真剣に考慮するということでありまして、アメリカの強硬措置というのは北朝鮮を完全に破壊するかもしれんということですから、北朝鮮の対応はその完全破壊よりもさらに上にならなきゃいけないとすると、太平洋上での水爆実験というのはあまりにも小さすぎると軽すぎるということにもなるということでありまして、まあ、したがってそういう点から言っても北朝鮮がアメリカに対して今軍事的に攻撃しようというような考え方がないということが伺われるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は2017年4月に東京で開催された拉致問題を最優先として今年中に全被害者を救え国民大集会開催において収録した拉致被害者田口八重子さんの息子さん、飯塚耕一郎さんからのメッセージです。1978年6月頃、田口八重子さんは東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により北朝鮮に拉致されたと考えられています。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、田口八重子の長男でございます、飯塚耕一郎です。なんで私は八重子さんと会えないんですかね。なんで会えないままこんなに39年も長い間続いてるんですかね。このことを本当に真剣に真剣に今考えなきゃいけない時期だと思います。トランプ政権が発足してから、半島情勢というのが近年稀に見る以上に大変なことになっています。核実験をの、動向があったりとか、そのミサイル発射があったりとかしています。うちの代表のであるその飯塚茂雄はよく言っています。有事だろうがそういうことは一切関係ない。我々拉致被害者、我々の愛しい家族をどういう方があっても救わなきゃいけない。それに対して核やミサイルなど一切関係ない。我々は拉致最優先で救うんだと。今昨今先日のソン・イルフの、話も報道されましたが、いろんな揺さぶりがかかっています。でも我々は他の問題には一切目もくれる必要はないと思います。核やミサイル、その他それ以外の揺さぶりというのはありとあらゆる形で北からかかってくると思います。ですがそんなことに構っている時間も必要もありません。我々は拉致被害者を最優先で帰国させること、報告書なんかいらないんだと、その拉致被害者を返すんだと、これを強く強くその皆さんと一緒に北に向けて発信して、我々の家族を返すようにしていきたいというふうに考えています。ですので皆さん、今年はいつも以上、例年以上に増してご協力と、あと熱い気持ちをいただければと思います。以上でございます。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんの息子さん、飯塚耕一郎さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。